2000年前と同じ大祭司長グループが、2000年前と同じ偽りの謀略で、2000年前と同じように信任総督フェストスの法廷にパウロを告発したおかげで、パウロは以前にはただの一度も考えてもみなかったローマ皇帝に対する上訴を提起することができました。皇帝に上訴するからといって皇帝が直接裁判するのではありませんでした。皇帝直属の最高法廷で上訴が取り扱われましたが、政治問題でないならば大概の場合裁判は公正に進められました。総督フェストスは陪審員たちと相談した後、ローマ市民のパウロの上訴を受け入れました。それはパウロがローマ軍の保護下で帝国の首都ローマに到達することになったということを意味しました。皇帝に上訴した人は皇帝の法廷に立つまでローマ帝国が保護せねばならなかったからです。大祭司長グループの繰り返される告発が逆説的にもパウロに暗殺団の暗殺脅威から逃れ、最も安全にローマに至る道を提供してくれたわけでした。パウロの上訴を受け入れた総督フェリクスはそれにより新たな任務を遂行せねばなりませんでした。パウロの上訴について皇帝の法廷に提出する報告書か理由書を作成することでした。今日の本文はそれに関連した内容です。13節です。数日たってアグリッパ王とベルニケがフェストスに敬意を表するためにカイサリアに来た。数日後、ガリラヤとペレア地方の文法王だったアグリッパ2世が王妃ベルニケと共に新任監督フェストスに謁見するためにカイサリアを訪ねてきました。ヘロデ大王の曾孫だったアグリッパ2世はガリラヤとペレアの文法王でありながらもエルサレム神殿の監督権と大祭司長任命権を持っていました。大祭司長をアナニアからイスマエルに交代させた人物もこのアグリッパ2世でした。王妃ベルニケはアグリッパ2世の妹でした。これ以前にも自分の叔父を含めて2人の男性と結婚したベルニケは本文で自分の兄と不倫に陥り、後日にはエルサレムを陥落させローマの皇帝になったティットゥス将軍の娼婦になりました。数日過ぎて総督フェストスがアグリッパ王にパウロの話を切り出しました。14節から16節です。彼らは幾日もそこに滞在していたのでフェストスはパウロの剣を王に持ち出していった。ここにフェリクスが囚人として残していった男がいます。私がエルサレムに行った時に祭司長たちやユダヤ人の長老たちがこの男を訴え出て有罪の判決を下すように要求したのです。私は彼らに答えました。被告が告発されたことについて原告の面前で弁明する機会も与えられず、引き渡されるのはローマ人の慣習ではないと。フェストス総督がエルサレム現地視察に赴いた時、大祭司長グループは新任総督フェストスにパウロを告訴しただけではありませんでした。彼らは総督フェストスにパウロを有罪の判決を下すように要求しました。エルサレムに意もしないパウロに有罪を宣告してくれるよう頼んだのでした。フェストス総督は被告に弁護の機会も与えずに有罪判決を下すのはローマ法に違うことを盾に彼らの要求を拒絶しました。17節から21節です。それで彼らが連れ立って統治へ来ましたから、私はすぐにその翌日裁判の席につき、その男を出廷させるように命令しました。 告発者たちは立ち上がりましたが、彼について私が予想していたような罪状は 何一つ指摘できませんでした。パウロと言い争っている問題は、彼ら自身の宗教に関することと、死んでしまったイエスとかいうもののことです。このイエスが生きていると、パウロは主張しているのです。私はこれらのことの調査の方法がわからなかったので、エルサレムへ行き、そこでこれらの件に関して裁判を受けたくはないかと言いました。しかしパウロは、皇帝陛下の判決を受ける時までここに留め置いてほしいと願い出ましたので、皇帝のもとに護送するまで彼を留めておくように命令しました。大祭司長グループはカイサリアまで総督についていき、いろんな嫌疑でパウロを再び告発しましたが、パウロがローマ帝国の人為法を破ったという具体的な嫌疑や証拠は全く提示できませんでした。かえって彼らの強調したことは、彼らの宗教法とイエスの復活に関することでした。けれども赴任して間もないフェストス総督に、ユダヤ人たちの宗教法とイエスの復活は聞き慣れない問題でした。先週の時間に詳しく見ましたように、総督フェリクスはすぐにその状況の中でパウロを告発した大祭司長グループの立場に配慮して、パウロにエルサレムに登り、自分の立ち会いのもとでユダヤ人の最高の宗教法廷であるサンヘドリン公会議の裁判を受ける意思があるかと尋ねました。総督の提案を拒否したパウロはローマ皇帝に上訴し、総督フェストスは彼の上訴を受け入れました。フェスト総督がパウロについてこのように詳しくアグリッパ王に説明したのは、パウロの上訴と関連して皇帝の法廷に提出する報告書の作成のために、ユダヤ人の宗教法をよく知っている彼の助言を求めるためでした。22節から23節です。そこでアグリッパがフェストスに、私もその男の言うことを聞いてみたいと思いますと言うと、フェストスは明日お聞きになれますと言った。翌日アグリッパとベルニケが清掃して到着し、千人隊長たちや町の主だった人々と共に謁見室に入ると、フェストスの命令でパウロが引き出された。総督フェストスの説明を聞いたアグリッパ王は、パウロの陳述を直接聞くことを望み、フェストスは翌日すぐにパウロに対する聴聞会を開きました。アグリッパ王と王妃ベルニケとそれに随行する大臣たち、フェストスと千人隊長、そしてカイサリア市議会議員たちが皆山積した中、パウロが呼び出されてきました。そして総督フェストスがパウロに対する聴聞会を開催する理由を説明しました。24節から23節です。そこでフェストスは言った。アグリッパ王並びに列席の諸君、この男をご覧なさい。ユダヤ人がこぞってもう生かしておくべきではないと叫び、エルサレムでもこの地でも私に訴え出ているのはこの男のことです。しかし彼が死罪に相当するようなことは何もしてないということが私には分かりました。ところがこの者自身が皇帝陛下に上訴したので護送することに決定しました。しかしこの者について確実なことは何も陛下に書き送ることができません。そこで諸君の前に、特にアグリッパを帰化の前に彼を引き出しました。よく取り調べてから何か書き送るようにしたいのです。囚人を護送するのにその罪状を示さないのは理に合わないと私には思われるからです。フェストス総督はパウロを裁判した結果、彼がローマ帝国の人員法に反する罪を犯したことがないことをまずはっきりとさせました。それにもかかわらず、パウロに対する聴聞会を開催するのは、パウロが皇帝に上訴したことで皇帝の法廷に提出する報告書を 作成するためだと明らかにしました。その聴聞会場でパウロが証言した陳述内容に対しては次回から詳しく見ていくことにいたします。今日の本文の中で私たちが特に注目しようとする内容は23節の証言です。翌日アグリッパとベルニケが清掃して到着し、千人隊長たちや町の主だった人々と共に謁見室に入るとペストスの命令でパウロが引き出された。アグリッパ王夫婦は聴聞会場に清掃して現れました。韓国語の威厳、日本語聖書では清掃と翻訳されたギリシャ語の名詞ファンタシアは孤児、虚職という意味です。文法をアグリッパがユダヤ地方の信任総督フェストスとの初対面のためにカイサリアを訪ねてきただけに、信任総督の前でいかに自分を意図的に誇示しようとしたでしょうか。王の衣装中でも最も華麗な紫色の衣服を着て、頭にはヘアバンド状の金の王冠をかぶっていたことでしょう。王妃ベルニケもアグリッパ王の故事に合わせて自分を最も目立たせる王妃の衣装と冠で着飾っていたはずです。アグリッパ王に随行した大臣たちも華麗な冠服を着用していたことでしょう。彼らを迎えた総督フェストスもやはりローマ総督であることを表す紅色の礼服を着ていたでしょう。カイサリアにはローマ軍の五師団が駐屯していました。その五師団の長である5名の千人隊長も眩しく輝く千人隊長の制服を着て参席したことでしょうし、また町の主だった人々、言い換えればカイサリア市議会議員たちも美しい礼服を着て現れたことでしょう。一言で言って、その日の聴聞会場はそれぞれが華麗な礼服を着て自分を誇示する人々の自己顕示の共演場でした。まさにその席にパウロが引き出されてきました。過去2年間拘禁されていたパウロの身なりは、そこに集まった人々の美しい礼服に比べるとボロ切れのようではなかったでしょうか。2年間拘禁されていたパウロの顔もまたどれほど憔悴していたことでしょうか。髪の毛やひげもきちんと手入れできたでしょうか。伝承によりますと、背が低かったパウロは頭がはげていて、眉毛は一本線で、鼻はわし鼻で、足はガニ股だったと伝えられています。見た目が見るに堪えないほどの外貌だったのです。パウロのみすぼらしい身なりは、めいめい華麗な礼服を着て自分を誇示する人々と比較しますと、まるで骨敷きのようなようだったと言っても過言ではないのではないでしょうか。けれども、私たちがクリスチャンの区別された心と目でこの聴聞会場をもう一度覗いてみましょう。華麗な礼服を着てめいめい自分を誇示する人々と、彼らの前に立った見る価値もない身なりのパウロのうち、誰がどちらが本当に美しいでしょうか。誰から香りがにじみ出ているでしょうか。誰の人生が私たちを感動させるでしょうか。果たして誰の人生をお手本としたいでしょうか。言うまでもなく、みすぼらしい身なりに体裁の悪い格好の パウロの方ではないでしょうか。華麗な礼服を着て、めいめい自分を誇示する人々の服を脱がせ、彼らの人生を一皮ずつ剥くほどに、醜悪な欲望にまみれた悪臭だけがにじみ出ていませんでしょうか。みすぼらしいことこの上ない格好のパウロの人生は、探れば探るほど生命の香りが一層ににじみ出てこないでしょうか。一体その理由は何でしょうか。パウロが下枝の人生を生きたのに対して、反対に華麗な服を着てめいめい自分を誇示した人々は自ら上枝になろうとしたからです。言い換えますと、パウロが生命の秩序と法則に忠実だったとしたら、残りの人々は生命の秩序と法則に逆行する人々でした。新信者クラス、成熟者クラス、指名者クラスを通して何度も強調して申し上げましたが、木は生命の秩序と法則に反することがありません。長く立って強い枝であるほど下枝になり、一番上の場所はいつも一番遅く出てきた最も弱い枝の場所になります。年が変われば新年に新しく出てきた枝がまた一番上の枝になります。木の樹齢が長くなるほど木が一層正常な生命の日陰を提供できるのは、このように長く立って強い枝が下枝になり、若くいくらも立たない枝を一番上だとして受け入れてあげる生命の秩序と法則に忠実なおかげです。もし長く立って強い枝が自ら自分を誇示し上枝になろうとするならば、木はその枝の重さによって折れてしまいます。また年が変わっても、昨年の一番上の枝がそのまま自分一番上の枝でそのままいたとしたら、その木も死んだ木です。死んだ木は結局腐ってしまうだけです。再び生命の日陰をこれ以上は提供できません。パウロは主の召命を受けてからこれまで生命の秩序と法則に逆らったことはありませんでした。どこででも自分が福音を伝えたと自分の既得権を盾にして上枝に君臨しようとしたことがありませんでした。彼はいつも福音の証人として人々を福音の上に正しく立ててあげる下枝の人生を生きました。それで彼が行くところにはいつも生命の働きが起こり、彼の外貌はみすぼらしいことこの上なくても、彼の人生ではいつも生命の香りがにじみ出ていました。しかしアグリッパ王を含めて華麗な礼服と制服を着てめいめい自分を誇示していた本文の人々は、皆上枝を志向していた人々でした。彼らは今よりもさらに高い上枝になろうとしたり、現在の上枝の場所を逃さず固守しようとしていた人々でした。この世の対立と相争いと分裂はすべて上枝になろうとする人々により引き起こされます。生命が生命の上に君臨する上枝になろうとするとき、生命は歪曲され、否定され、死と同意語になります。 すでに生命の秩序と法則から抜け出しているからです。生命の秩序と法則から抜け出した人々は、いくら華麗な服を着て自分を誇示しても、あたかも死に一日一日腐れていく木と同じです。生命は生命のための下枝になることで、その価値は極大化します。クリスチャンならば、パウロのように下枝として生きていくことは再論の余地もありません。今月最後の手術は宗教改革手術です。特に来年が宗教改革500周年を迎える年なので、早くも韓国教会の話題は改革です。牧師が誰よりもまず主の前で不断に自分を改革せねばならないのはあまりにも当然のことですので、改めて強調する必要もありません。だからといって信徒の皆様も例外ではありません。信徒もやはり自ら自分を改革の対象として見なさねばなりません。それは上枝になろうとする自分を否定し、進んで人々のための下枝になることです。めいめい華麗な礼服と制服を着て自分を誇示していた本文の正道家のように、上枝を志向する人々は自分の手で教会と社会を壊すのが常ですが、パウロのように見る価値もないみすぼらしい格好であっても、自分を進んで下枝として差し出す人々を通して、教会も社会も正常な生命を備えることができます。いい教会は下枝が多い教会です。そうであって初めて生命の均衡の中で、信徒の信仰がどんな風雨にも倒れない根の深い木に成熟できます。私たちの教会には5つの聖歌隊があります。その5つの聖歌隊のために5人の指揮者、4人のオルガニストと2名のピアニスト、そしてソリストが奉仕しています。しかし他の教会とは違い、私たちの教会は彼らに謝礼を支払いません。彼らが他の教友の皆様と同じく自分たちのタラントで教会のために志願して奉仕しています。最近韓国教会の指揮者とオルガニストは1ヶ月に少なくても120万ウォン、多いと250万ウォンの謝礼をもらうそうです。1年ですと平均2000万ウォンの大金になります。そんな大きな既得権を放棄して、自ら信徒のための下枝になり信徒に仕えることはどれほど美しい奉仕でしょうか。私が神学校に入る前、社会生活をしていた時、当時通っていた教会の財政を任せられていたことがあります。教会の財政を管理しながら、私が理解できなかったことの中の一つが、リバイバル集会の講師、そして聖歌隊の指揮者とピアニスト、ソリストに対する謝礼の支払いでした。当時リバイバル集会ごとに講師の強調する点はほとんど同じでした。主のために自分のすべてを主に完全に捧げよという説教をしていました。しかし何日かそのように説教したリバイバル講師は、集会の講師は当然に 莫大な金額の謝礼を受け取って帰っていきました。わずか数日間リバイバル集会を導き、自身が牧会する教会の1ヶ月の分の俸給を謝礼で受け取っていくのを私の常識では到底理解することも受け入れることもできませんでした。それで私が牧師になって以降、今まで他の教会あるいは外部の集まりで集会を導いたり説教して謝礼を受けたことはありません。神様が私に御言葉を悟る恵みを無条件でくださったのは、その恵みで私にお金を稼ぐように言われるのではなく、神様が無条件でくださった恵みを他の人にも無条件で分けてあげなさいという神様の命令と受け入れているからです。そして当時教会が聖歌隊の指揮者とピアニスト、そしてソリストに謝礼を支払うことも理解できないのは同じことでした。旧約時代に賛美を担当するレビ人たちの生計を改修が責任を負ったのは、彼らがフルタイムの使役者だったからです。この世の職業を持ちながらも、ただ専門音楽家だという理由だけで指揮者とピアニスト、そしてソリストが謝礼を受け取らねばならないとしたら、信徒の中で教会の装飾のために奉仕する専門美術家と教師として奉仕する専門教育家も手術の奉仕の代価として謝礼を受け取らねばならないでしょう。1988年、チュニメ教会、日本語で主の教会の開拓牧師を始めた私は、最初に聖歌隊の指揮者とピアニストに謝礼を受け取らないように切なる思いでお願いしました。私がちょっと誤解されるかもしれない、そんなお願いをしたのは、その青年たちを心から愛していたからです。私は専門音楽家であるその青年たちの奉仕が神様に神聖な奉仕として捧げられることを望みました。この世の職業を持っているその青年たちが手術協会の奉仕をそっくりお金と引き換えるなら、神様がまず代価を得る、そんな奉仕を受け入れることが果たしてあるでしょうか。教会で専任教育者たちに謝礼を支払うのは、彼らはこの世の職業を持たずに教会のためにフルタイムで使役しているからです。したがってその青年たちがフルタイムの教会音楽使役者として奉仕しない限り、謝礼を受け取らないでほしいと丁重にお願いしたものでした。ありがたいことに、その青年たちは私の提案を喜んで受容してくれました。その青年たちのおかげで、私がチュニメ教会に仕えていた10年間、チュニメ教会の5つの聖歌隊の指揮者とピアニスト、そしてソリストは皆喜んで教会のための主体だとして奉仕しました。当時その青年指揮者が私たちの教会創立の翌年から私たちの教会の音楽監督と二部聖歌隊の指揮者として奉仕しているパク・チヨン執事さんです。パク執事さんが私たちの教会の精神と哲学に同意する指揮者とオルガニストおよびピアニストたち、そしてソリストたちを集めましたので、このお方たちが皆手術奉仕の代価として謝礼を受けず、信徒のための主体だとして奉仕しています。また私とつながりのあった少なくない海外の韓国人教会の指揮者とオルガニストおよびソリストたちも、私たちの教会のように主体だとして志願して 謝礼を受け取らず奉仕をしています。約30年前、ある青年が韓国教会で当然死していた既得権を放棄して、神様が自分にくださったタラントで信徒のための下枝になることを実践した時、その下枝の上に続いて美しい下枝が出てきているのです。私たちの教会は創立初期から各種の聖書勉強を通じて下枝になる重要性を強調し続けてきました。教会のすべてのごたごたを突き詰めてみますと、信徒たちが教会の外の世の中の人々のように上枝になろうとすることに起因しています。まことのクリスチャンに、クリスチャンであるなら、専門的なタラントを持っているほどに信仰の年輪と年齢がより深まり多くなるほどに、信徒たちのための自発的な下枝にならねばなりません。それが教会が世俗化してしまったこの暗鬱な時期にクリスチャンたちが実践せねばならない改革の精神です。それで最近、私たちの教会の常任委員会では、創立初期から追い求めてきた精神、すなわち奉仕者の奉仕定年を満70歳までにするということを公式的に決議しました。人々の前で人々の目に見える奉仕の定年を満70歳と明文化したものです。この決議の土台もやはり教友の皆様に対する愛です。歴史が長い教会には 20〜30年、あるいはそれ以上一つの部署で奉仕する方々がたくさんいらっしゃいます。ほとんど一生涯を一つの部署でご苦労なされ奉仕してこられた方々です。まさにその方々が他の信徒たちの奉仕を邪魔する障害物になっている場合がかなり多くあります。その方々が我知らず上枝になっているせいです。一生涯苦労し献身した私たちの奉仕がそのように非聖書的に終わってはいけないのではないでしょうか。クリスチャンの奉仕は自我実現や自己価値の具現ではなく、十字架の主を手本にした自己犠牲でなければなりません。そして自己犠牲の頂点は他の人のための下枝になることです。他の人々が思う存分奉仕ができるように強い下枝になってあげることです。それで人々が見えないところでの奉仕、若い人たちのできない奉仕、若い人たちが参加できない平日の時間帯の奉仕には定年を置かないようにしました。例えば土曜日に信徒たちが集まらない中で全ての礼拝場所を掃除する管理チーム、家庭で不幸のあった信徒を訪ね慰める互助チームと、その方々のための超過チームなどには定年がありません。そのような奉仕こそは信徒のための強い美しい奉仕して人間になるのです。私たちの教会の年度別葬儀件数を見ますと、2011年90件、2012年96件、2013年120件、2014年132件、 2015年115件、今年は先週までで134件です。昨年1年を除外するしますと毎年件数が急上昇しています。今年も毎月平均14件の葬儀がありました。しかし互助チームの奉仕者は限りなく不足しています。白髪のご老人が死に目にあった信徒を訪ねて息なだめ温かく慰めてあげ、葬儀で奉仕したならばどれほど美しい死体だの人生でしょうか。クリスチャンが大人になるということは他人のためのに下枝になるということです。ですから進んで下枝になる大人がいる場所では改革は自然と伴ってきます。教会までもが下枝の人生を訓練できないなら家庭で下枝になることは最初から無理な話です。年を取っても上枝を固守しようとするならばそれは大人ではなく周りの人々が遠ざかる老人になるだけです。イエス様はインマヌエルの神様であらせられながら十字架でご自身を犠牲にされ私たちのために生命の下枝になるためにこの地に来られました。その生命の下枝の上で私たちはこのように生命を享受して生きています。私たちがその方を主人として立て祀るクリスチャンならば私たちがどの枝を思考せねばならないのか、上枝か下枝か、どの枝で生きれば主の短くない御手が私たちの責任を取ってくださるのか、私たちにはあまりにも自明のことです。お祈りいたしましょう。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思われず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を讃えるのです。主よ、自分が大きく強いと上枝になろうとするとかえって木自体を折り一緒に倒れてしまうものですが、下枝になればなるほど主が一層高めてくださる生命のこの逆説的な真理を悟らせてくださり感謝いたします。私たち皆が歳月が流れるほどにより一層大きく強い下枝にならせてください。そうして私たちの家庭と職場、そして教会と社会が生命の均衡を取る深い根の木にしてください。私たちがいる場所に改革が伴いますように、私たち皆が生命の大人になっていく喜びを享受させてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。